そこそこアニメそこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたします。
ディープじゃなくそこそこアニメを語るラジオ、そこアニ。
そこアニ。
いや、牧田くん、
はい、
オープニングを男2人でやるっていうのもあれなんですけれども、
むさ苦しいですね。
むさ苦しいですね。でも今日どちらかって言ったらむさ苦しい感じの特集じゃないですか、
は
い、
そうですね、まあ、最近こそちょっとね女性も見るようになってきましたけれど、ロボットアニメですか、
ね、そうなんですよ。まあ本当ね、今期は豊作と言っていいんじゃないでしょうか。
いや、いいと思いますよ。もう3作品もやって全部面白いですからね、よかったです。
そうですね、まず3作品1個ずついきましょうか。
はい、銀河飛行隊マジェスティックプリンス、革命機バルブレイブ、水星のガルガンティア。
いやーねー、しかも3作品とも、
はい、
力入ってますよね、かなりね。
そうなんですよね。もうお話聞きに行ったりとか、もう話アニメ見てるだけでも、あ、これ気合入ってんなっていう感じですからね。
ちょうどですね、今だいたいマジェスティックプリンスが3話、
3話ですね、
はい、バルブレイブの方が2話、
はい、
ガルガンティアの方も2話かな、
2話です ね、
っていうところなんですけれども、まあ、その段階で取材に行ってます、まあ、実際はねバルブレイブはまだ1話しか見れてない状態でしたし、
はい、
まあ、今回なるほどっていう感じの部分とかもね、
結構ねいろいろと
ね聞けるんじゃないかなと思いますけれども、
はい
はい、どうでしたタマさん。
いやー、もう作り手さんの熱意に触れられるのって素敵なことですよね。
まあ、今回ねその3作品本当ね、皆さんねやっぱこう始まったばっかりの頃って本当に忙しいところの間をね、本当間を縫っていただいて、インタビューにお答えしていただいたんですけれども、かなりね本当に面白いお話が聞けてるんじゃないかと思います。
はい、
そうですね、うん、
ということで、今日の特集は
春ロボットアニメ特集です。
はい、今回豪華ゲストです、ゲストの皆さんご紹介しておきます。
はい、銀河飛行隊マジェスティックプリンスより東宝吉澤隆プロデューサー、革命機バルブレイブよりサンライズ池谷博臣プロデューサー、宣伝の米川光弘さん、水星のガルガンティアよりプロダクション IG の平沢直プロデューサー、バンダイビジュアルの宣伝担当広岡雄二さんです。
はい、ということでね、まあ、豪華メンバー基本プロデューサーには全員出てもらうことができました今回。
やった、
はい、
はい、
まあ3社さまざまなね感じ違いますよね、
三者三様、
うん、まあ、作品もそうなんですけれども、その辺も含めてね、楽しんでいただけたらと思います。制作者のねこう熱い思いというのね伝わればいいなと思いますね。
はい、
ということでこの後お楽しみください。
僕はずっと君のそばで響いてた。クークセカンドミニアルバムオーケストラアルファ、 iTunes、 Amazon MP3 など各配信サイトで好評発売中。
そこアニ、今回は銀河飛行隊マジェスティックプリンスの吉澤隆プロデューサーにお話をお聞きいたします。吉田さん、今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。はい、東宝で、アニメーションのプロデューサーやっております、吉澤隆と申します。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。で、今回の銀河飛行隊マジェスティックプリンスなんですけれども、はい、これ完全に新作のオリジナルということなんですよね。
そうですね。はい。
ヒーローズさんでやられてたのは、あれはあれで同時進行みたいな感じで進んだんですか。
そうですね、まあ、最初にアニメーションの原案の方があって、まあ、そこから例えばもう平井さんのキャラクターデザインとかもある状態 で、まあ、漫画家さんを決めて、まあ、その時系列的にはヒーローさんの方が先に世には出てましたけれども、まあ、最初にアニメーションの原案からっていう派生の順番でしたね。はい、
ヒーローズで始まった時に、うん、あ、こんなのがあるんだみたいな感じで見てた側としては、はいはい、アニメにするよっ
ていう話が後から出てきて、うん、そこでまあ平井さんとかのキャラクターデザインに、うん、あのなっていったみたいな印象を受けたんですけど、うん、そうじゃなくて最初から決まってた、
はい、そうですね、正解はそうですね、
用意されていた、
そうです、はい、
しかも今回2クールですよね、
2クール、
いきなりの、
まあ、なかなかないですよね、まあ、昔は結構多かったと思うんですけど、まあ、いきなり2クールとオリジナルでメカモノっていうので、まあ、お客さんも結構期待してるところと、なんていうんですかね、怖いところもあるかなと思って、まあ、ちょうど今そんな状況なんじゃないかなと思います。
そのプロジェクトが最初にスタートした、そのやろうってなったきっかけっていうのは、
きっかけ、まあ、そうですね、はい、あのやっぱりロボットものをやりたいよねっていうのは当然その事業側からも、まあ、スタッフの方でも、まあ、皆さんお持ちの方とても多くて、まあ、今回はあの、まあ、事業側で、まあ、フィールズさんと、まあ、あと総通さんっていうところが入ってるんですけれども、まずはその2社が、まあ、タッグを組んで新しい IP を立ち上げようっていうところで、まあ、ロボットものだとその今後息の長いコンテンツに仕上げていくことが可能なんじゃないかと、例えばホビー展開であったりですとか、まあ、トパカアニメーションだとパッケージだけの売り上げでその製品を決められてしまいがちだと思うんですけど、まあ、それ以外のそのもっと違う要素もまあ入れられたら、なんていうんですかね、ロボットアニメ強いてはもうちょっとこう今かなり早いと思うんですよ、消化のサイクルが、
そうですね、
そこに対してのちょっと一個のチャレンジにはなるんじゃないかなというので、まあ、ロボットっていうのを選んだっていうふうに記憶してますね、はい、あとやっぱ現場でなんだかんだ言ってもメカモノやりたいけれどもやれない人たちってすごく多くて、まあ、彼らのそういうなんかフラストレーションみたいなものを、まあ、じゃあもう存分にぶつけてもらえたらすごく幸せだなと思って、まあ、そういう多分両者のなんていうんですかね、思惑が合致したっていうのが多分ことの始まりだと思います、う
ん、じゃあそのアニメだけじゃなくて、はい、他の、まあ、簡単に言うプラモデルですとか、うん、あのキャラクターグッズ、まあ、キャラクターグッズ自体は他のアニメとかもありますけど、はい、ロボットものだからこそできるそのプラモとか模型的なところも視野に入れて始めたって感じ、
うん、そうですね、そうなればいいなっていうのは、はい、あのクリエイターに発注するときもあれさ、後々おもちゃになるからさみたいな感じで縛っちゃうと、まあ、なかなかその突き抜けたデザインが上がってこないっていうのも、まあ、危惧してましたので、そこはまあなったらいいねっていうところで、まあ、それはあまりこう縛りを設けずにデザインをさせました。
確かにこのローズ3とかは、うんね、あのプラモとかだと大体台座があるとちょっと敷居が高くなるなっていうイメージが、
そうですね、これどうするんですかね、
まあ、立たないですよね、これね、
アップル2も自立しないですよね、これね、
そうですね、透明なやつがないとダメですよね。
そうですね。ロボットのデザインなんですけど、まあ、1話を、はい、今これを僕ら撮ってる時は1話しかまだ見てないんですけれども、
ありがとうございます。
ゴールド4が、まあ、話題になってますけど、
あの首ガチャシステム、
はい、あ、びっくりしましたね
ありがとうございます。あれ結構ギリギリまで伏せて本編で明かされるように僕らもしたんですけど、あれは何でしょうね、本当の意味でいくと別に首を移動させなくてもいいだろうみたいなのがありますよねただやっぱりなんか作劇的にそういうアクションがワンアクション追加されると面白いなっていうのと、もともと元永監督がここはなんかすごいこだわりを持ってて譲らなかったところではあるんですよね。僕なんか結構監督攻めるなと思って大丈夫かなと思ったんですけど、やっぱフィルムになったら、まあ、そこだけちゃんとなんていうんですかね、存在感があるようなアクションになってたので、これはまあ、代名詞というか彼のそのゴールド4っていう機体のまあ一個の特徴になったなと思って、まあ、すごく良かったなと思います。
ですね、
うん、
元永さんはパトレイバーとかも関わってらっしゃって、は
い、そうです ね、うん、
あっちに比べればまだマジェスティックプリンスの方が、うん、あのスーパー系、まあ、俗に言うスーパー系に近いとか、あのちょっと現実からあの飛んでる部分が多いなっていう印象なんですけど、
はいはい、デザイナーさんがあの他で名前をお見かけしたことがない方の起用だったのがすごく驚いたんですけど、
う
ん、
ああなるほどね、あの、まあ、今回3人いるんですけど、まあ、そのうちの今回アッシュっていう味方の主人公たちの機体を作ったのが、まあ、谷さんという方で、確かに彼はどちらかというとイラストレーターで、まあ、ネットとかではよく、まあ、画像とか出てて僕も拝見してたんですけど、まだお若い方なんですね。で、とかくアニメーションのメカデザイナーっていう、まあ、キャリアはなかったんですけど、あの、まあ、一回ちょっと会話した時にどうしてもメカデザイナーになりたいんだっていう話を聞いて、まあ、あの年代でそういうふうにこうはっきりと明言できる方っていうのは そんなに僕もお会いしたことがなかったので、まあ、面白いなと、あとまあ実力も終わりでしたし、それでまあ白羽の矢を立てて、まあ、そしたらまあ非常に本人頑張ってくれて、まあ、いろんなパターンを出してくれたんですけど、まあ、その中で僕も5つに落ち着いたという形ですね。で残りの2方はどちらかというと、まあ、大御所だったりベテランっていう枠組みの中で語った方がいいかなと思うんですけど、まあ、森木さんでいくと、その、まあ、ガンダムでいう薬ガンダムとか、まあ、いろいろとアニメーションのメーカーデザイナーでは必ずクレジットを何かでは見るような方で、渡辺さんはまあ、生粋のアニメーターさんで、まあ、彼もそのメーカーデザイナーとかいろいろおやりになってて、まあ、そういう二方のそのベテランの味と、まあ、谷さんという若手の、まあ、新しい波みたいなのが、まあ、ちょうどよくブレンドされて、まあ、最後、元永大将が、まあ、バランスを取るみたいな。非常に今回デザイン陣はマッチングしたなと思ってますね、
うん、そうですよね。主役機若さと攻めてる感じバリバリ出てますよね
攻めましたね、うん、本当に。特にこの玉木とケイちゃんの機体は、まあ、パープル2とローズ3ですけれども、まあ、機体のその形状からしてなんかこう、特にローズ3なんか味方機とはあまり思えないような、
そう敵の幹部機みたいな、ね
感が出てきて、まあ、なんかモチーフ的には蝶々を意識してると思うんですけれども、うん、まあ、そういうのがあったりとかして面白いなと思いますね。
本当に1話のゴールド4のギミックを見て、あ、他の機体にも絶対面白いギミックがあるんだろうってすごい期待が湧きました。
すごいパスを出しましたね今。一応考えてはいます。合体システムっていうのが一応2話で放送されたんですけれども、まあ、このレッド5とブルー1の中には素体っていうかコアみたいなのもあって、まあ、ガンダムだとなんかコアファイターっていう戦闘機だったじゃないですか、
はい、
あれも脱出用とかだったと思うんですけど、まあ、今回その意味合いもあるんですが、まあ、ちっちゃい今回ロボットなのでコアの機体がなんで、まあ、そのロボット自体は例えば潜入作戦でミッションをできるようにしたりだとか、玉木の実はローズ3の中にコア機があって、まあ、やばくなったらそこだけ切り離して逃げるとかそういうのもできるようになってるんですけど、まあ、その合体といったらいいのか分かんないですけど、まあ、そういう分離着衣システムみたいな、そういうのがギミックとしてありますね。あとちょっとまだ今は言えないですけど、もう一段階あったりもするので、
おっと期待が膨らみますね、は
い、
これは
ね。脱出としての意味合いもあるけど、そうやって合体としてとか潜入とかもいろいろ使えて、
うん、そうですね。
あ、それは今までなかった、ね、
うん、
設定ですね。そういう設定
は、まあ、今回ミッションものにしたんですよ、作品自体を。
あ、一話一話完結って伺いましたけど、
ね、はい、まあ、それでおそらく宇宙って僕行ったことないですけど、皆さん行ったことないと思うん
ですけ
ど、そうですね、すごいいっぱい多彩なステージがあって、おそらくその環境特性みたいなものに応じた、まあ、ミッションみたいなものを、まあ、作れたら面白いなと思ってるんですけど、宇宙だからといって例えば基地だったら人工重力があったりとかするじゃないですか。その中でじゃあどういうミッションがあるのかなみたいな話で、まあ、レッド5このままだと多分基地の中行けないよねみたいな。で、コアの、まあ、ちょっとちっちゃくなって潜入するとか、まあ、そういうそのステージに合わせたミッションとその機体の運用の仕方みたいなのは、これ考えるの超大変だったんですけど、まあ、でも楽しい海の苦しみではありましたね。それがまあほとんど前は出てくるようになるので、それぞれミッション名とかもつけたりとかして、なんかそういうオムニバス的な感じの、うん、まあ、ミリタリー色が強いかもしれないですね、うん、そういう意味でいくと。
機体ごとの役割っていうのを今回あの1話見た時に僕がおって思ったのが、
はい、
まあ、フォワードがいて、うんうん、バックスがいてで、遊撃 の、 そのローズ、まあ、ローズスリーの話ばっかり出ますけど
はい、はい、
ローズスリーは遊撃じゃないですか。で、敵の中に突っ込んで、攪乱してきて戻ってくるみたいな、
うんうん、
でそれで、まあ、バリアがついてるから、最初の1話では結構助けられてたのかなとかも思うんですけど、
はい、
そういうなんか、各自それぞれに役割がしっかっちり決まってるのって、そんなに、うん、ない気がするんですよね。
そうですよね。
ああ、なるほど。
その機体が例えばガンダムシードとかだったら、まあ、ストライクガンダムが完走してとかは、
うん、
結構形態としてはあったりするとは思うんですけど、それ自体がもう役割最初からかっちり決められてるのが珍しいなって思いますね、
うんうん、 今回ね、いろいろメカモノのその面白い戦闘だったり見応えのあるシーン描写みたいなのは、まあ、本永さんも本当にロボット好きで、まあ、かなり企画の立ち上げの当初から考えてたんですけど、一個やっぱりやりたかったのは本当はフォーメーションっていうやつをそのアニメーションの戦闘シーンの中にどうにかして入れたいなっていうのはあったんですね。まあ、ただなかなかそのまあ、いろんな制約がある中で、まあ、今回その綺麗に墨焼けは僕らはしたつもりではあるんですけれども、例えばガンダムだったらガンキャノンっていう中距離型がいて、ガンタンクっていう一番後ろにいて、でガンダムは近接じゃないですか。にもかかわらずガンキャノンとガンダムって同じ前線の同じライン上で戦ったりとかするじゃないですか。ここら辺なんかを突き崩してなんかできないかなと思って、まあ、今回はスナイパーがいて、その後ろにさらにコントロールがいて、近接に2機がいて遊撃っていう、本当に戦隊ヒーローものみたいな役割をこう設けてみたは見たんですけど、結構ね、宇宙空間でそれを、なんていうんですかね、距離感を測りながらやるっていうのは、まあ難しくて、まあいろんな工夫が必要になったんですけど。
表現として。
そうですね。
設定交渉の方がついたりとか
してますね。そうです、そうです。はい。まあだからそこはその、まあ、セリフだったりですとか、またはそのカットの見せ方とか、まあ、そういうところでかなり再現はしたつもりだったんですけど、まあ、そこは、うん、僕らもここまではやりきったという自信はあるので、まあ、そういうところも今後見てもらえるといいなと、うん、おそらくまだ3話でしたっけ。なのでこれから戦闘シーンってどんどんいっぱい出てくるようになるので、これが見納めだと思わないで今後もずっと期待してもらえると嬉しいなって感じですね。
なるほど、
はい。
なんかすごくチームワークがうまく回っていれば綺麗に決まりそうでかっこいいなと思うんですけど、うん、彼ら大丈夫なんですかね。
最初はね、大丈夫じゃないです。やっぱり1話は期せずして一応成功というかミッションコンプリートって形になったんですけど、まあ、彼らも最後ポカーンとしてましたし、誰も期待してはいなかったんですね、うん、なのであれは本当にビギナーズラックというか、まあ、その後ほとんど作戦も失敗続きみたいな感じになっていく中で、一旦そのチームワークが崩れかかったりだとか、やっぱりその完璧なチームなんてどこにもないですし、特に今回彼らは残念5って言われてて、そういう協調性の部分で非常にクエスチョンが残る子たちなので、こういう子たちがやっぱりその周囲からもそれから自分たちも自信を持ってやれるっていうところになるまでの成長劇みたいなものは、まあ、今回こんなことで24本あるので、まあ、しっかりと丁寧に紡いでいくことはできたかなと思うので、これそうですね、やっぱり24本見てもらわないとどうしようもないなっていうのがありますね。
いや本当1話からこの人たちはもしかしたら初戦なのに負けちゃうんじゃないかしらってハラハラしてる。
ありがとうございます、まあ、結構その大舞台がしかもなんか正体不明の敵っていう、あまり説明もない中でいきなり戦線にぶっ込まれる5人たちっていう、ね、まあ、そこも本当は社交祭でね、いろいろ説明しようと思えばできたんですけれども、なんていうんですかね、その戦争ってそんなにものを考えてる暇もないというか、いきなり今日行けって言われて行って戦ってみたらなんかうまくいっちゃったみたいな、そういうその本人たちのポカンぶりみたいなのがおそらく2話3話4話5話6話とつないでいくうちに、まあ、本当にあれは最初だけだったんだなみたいな、どんどんこれからまたダメになっていくので、ダメになってっても最後成長できたらいいなっていう、まあ、6ヶ月間やるんでね、そのお客さんとその時間を共有しながら主人公たちの成長とお客さんたちの時間軸を合わさっていくと一番いいなと思ってやってますね。
個人的にはこの残念5っていう相性があるじゃないですか、うん、はい、で、まあね、美少女漫画描いたりとか自信がなかったりとか、はいはい、恋愛バカだったりとか、ね、結構うわっていうダメなところがあるわけじゃないですか。もうここを その部分はそのまんま残した状態で僕はこれ成長してほしいんですよ彼ら。
はい、
監督の、まあ、インタビューちょっと拝見した中にもあったんですけど、ダメな部分があっても熱かったらいいじゃないっていう、そんな落としどころっていうんですか、結構最近の僕の印象なんですけど、若い人たちって特にアニメが好きな人たちっていうのは真面目だけどオタクな子たちっていうのは結構理想が高くて、その理想に自分が追いついてないギャップでしんどくなってたりですとか、そこに行くまでの過程の方法とかも 正しいのを選択しようとして
間違いを恐れるのですか。
そうです、間違い、うん、このままこういうやり方じゃダメだみたいな、自分で勝手に選択肢狭めてるっていう感が僕はすごいあるんで、まあ、ダメな部分を許容しつつ、到達できれば、で、そこまで周り迷惑かけずに到達できればいいじゃないっていうような、その幅の広さみたいなのを、これはちょっとこのアニメ見てて期待できるのかなと思って一話を見てました ね、
そうですね。やっぱ完璧超人なんてどの世界にもいないと思いますし、それはそう見えてるだけであって裏ではなんかものすごい欠点があるのかもしれないですしね。それをそのままイコールヒーロー像で捉えるのもちょっと違うかなとも思ってて、なんか結構面白いヒーローものって必ず主人公たちは何か重荷を抱えてたりとか、どうしようもない欠点があったりとか、そういうギャップ萌えじゃないですか。まあ、今回はそのやっぱギャップ、僕もやっぱね、普通に恋愛するのはギャップ萌えですし、
ほう、
はい、キャラクターにどんだけこう萌えを感じれるかだと思ったので、そこはあの、まあ、本山さんと吉田玲子さんがまあ組んだ瞬間にもうこうなるしかないよねっていうあの、まあ、本当はガチモノの SF ロボットものっていうことも、まあ、一度検討はしたんですけれども、あの二人の会話を聞いてるとどうやらそういうふうになんねえなと、
どこかおかしいところがある、
もう必ずやっぱりそのキャラクターのその可愛らしさとか愛着の部分っていうところに、まあ、スポットを非常に当てたがるお二方だったので、まあ、だったらまあそっちの方にシフトして、まあ、その代わりメカだったり設定の部分は逃げずに、まあ、本格的にやっていけたら、まあ、うまくバランスが取れるんじゃないかな。おそらくそこのバランスの鑑賞の仕方は、あの1話だけを見るとまだ、うん、そのお客さんも、まあ、僕らとしても鑑賞の仕方というのはまだいまいちピンとこないところがあると思うんですけど、そこはあのちょっと時間を置いて付き合ってもらえれば、ああこういう味なんだなっていう評価の仕方に変わってくるかなとは思ってますね。
珍しいですよね、1話からキャラクターの絵柄がガンガン崩れるというか、あのデフォルメされていくっていうのは、はいはいはい、
あれはね、やっぱ誰も上がりをあそこまではやっぱり予想だにしえなかったっていうのが当然あります。一応は本当平井さんがご自分で作家をしていただいてるんですけれども、まあおそらくその後続のその和水のスタッフに向けて、まあこれからやってもいいよっていうところも、まあ振り幅をちょっと彼が示してくれたんだなと思ってますけど、当然だからといって崩さなきゃいけないっていう作品でもないですし、当然真面目なところで崩されてもね、こっちもやっぱしらっとしちゃうので、そこら辺はやっぱスタッフも心得て、うまいさじ加減でこれからやっていくと思いますし、まあでもないですよね、今まだああいう崩し方をしてた作品というのは、
うん、1話の段階でこれだけ崩れるんだっていうのが最初に見て取れると、どれだけ残念なんだろう、これからすごい楽しみ
だ。 ありがとうございます。
1話ごと完結っておっしゃってたってことは、はい、そういうまあ軽いギャグのような、うん、あのノリの話があったりとか、もうそれこそ辛い戦いの話があったりとか、うん、何でもできるってことですよね。
そうですね、まあ、これをしなきゃいけないとかってお決まり事は、まあ、特に決めていないので、まあ、面白ければ採用っていう形を基本は取ってたんですけど、あのただどんなシリアスになっても彼らはその落ち込んだり考え込むってことは、まあ、しますけど一瞬なんですよね。そこもその切り替えの速さだったり、まあ、それがイコール僕は生命力の強さなんじゃないかなと思うんですけど、おそらく今そういうなんか心の折れない頼れるリーダーみたいなものがいると、まあ今はちょっとあれかもしれないですけど、この企画を始めた頃は本当景気もどん底でリーマンショックの後でみたいなところだったので、まあそういう強い人がいたら俺らすげえ楽なのになみたいなところから、まあちょっと求めてたヒーロー像っていうのを探ってた経緯もあったので、でも彼らはやっぱりどんな逆境だったり、まあ、宿命を持ってたとしても、まあ、悩むのは本当に一瞬ですよね。そういう強さみたいなものを、まあ、彼らが持ってるっていうのは、あの僕らもやっぱりそういう姿を見て、また明日楽しく生きれたなとか、まあ、そういうその期待値に変わるっていう、そういう作用はちょっと期待はして作ってます。
元気が出るアニメ。
そうですね。あの活力が出るというか、ビタミン剤みたいな、うん、1週間にやっぱり20分しかないので、その20分くらいはちょっと元気になってもらって、まあ、帰ってもらいたいというか、まあ、テレビなんてあれですけど、
うん、なんか元気分けてもらえるキャラクターって感じですね。
そうですね、もうそれが一番なんじゃないかな、この作品は。やっぱりその欠点も含めて残念だっていいんじゃないっていう、そのままでいいんだよっていうメッセージだったりとかもするので、なんかせっかくね楽しい 思いでこうアニメを楽しみにして見てるのに、なんかそれを見た後にこうずーんと重くなってもしゃあないですし、それを噛み締めるなんか気持ちよさとかはあるかもしれないですけど、基本はこの作品を見た後はみんなちょっとハレッとするみたいな清々しい気持ちで終わってほしいなっていう、それは崩してはいないですね、うん、
で結構大変な戦いの話とかがあっても、うん、まあ、割と気楽に見れる。
そうですね、まあ、おそらく、まあ、そういう終わり方もありますよ、うん、沈んだまま終わる時もありますし、エンディングもそういう終わり方をする時もありますけど、多分この作品だとちょっとまだ先は作ってないから分かんないんですけど、予告編でいきなりまたとんでもないいつもの崩れ側とかなんかギャグシーンとか出てきたら、なんかあまた来週は楽しい話なのかなみたいな、なんかそういう行ってこいみたいなのがあるかもしれないですね、うん、
なんかキャラクターすごく一話見た段階でも魅力的だなと感じるんですけど、
はい、
キャスティングについてもちょっとお伺いしたいなと思うんですけど、
はい、
主人公のイズル、
うん、
相葉さんが演じられてますけど、
はい、
彼は一応声優さんじゃないじゃないですか。
まあちょっとおやりにはなってたみたいですけどね、生粋、うん、はい、のっていう感じじゃないですかね。
そう、ちょっと舞台出身の方が2人いたりとか変わった感じのキャスティングなのかなと思ったんですけど、ここら辺はどういう意図があったんですか。
まあ今回かなり広くオーディションをさせていただいて、まあ、いつもはあまりこうお呼びしないような方々、そのいわゆる相葉さんだったりとか池田さんっていうそのアニメーションだけの事務所ではないところにもお声がさせていただいて、まあ、その中でやっぱり、まあ、それは聞きましたけれども、まあ、聞いた中でやっぱドンピシャだったのがやっぱりそのお二方で、でまあ、今回この5人は必ずオーディションをして決めようと初めからあったので、まあ、いろんな方をお聞きしたんですけれども、あとはその全体のバランスですね。その最初に残念5っていうのはもうコンセプトとしてあったので、この5人がこう並んだ時にどういう掛け合いをしてくれるのかなとか、まあ、そういうところまでちょっと考えて、まあ、スタッフで決めましたけど、まあ、相葉さんは非常にその声質からイズル君っていうその天然ボケのちょっとマスコット的な可愛いキャラクターっていうところまで含めて、非常にそのご本人のその物腰とか発言とか、まあさっきも言いました声質とか発声の仕方とか、かなりマッチングしたんですね。で、相葉さんはもうこの方だと思って、イズルは相葉さんだと最初に決まって、そこからはもう本当そのバランスを見て、じゃあイズルの横にはアサギだからちょっと頼れる感じで、まあ、声質的にもちょっとまあ、プライドが高いエリート気質の感じの、まあ、浅沼さんがいいねとか、玉木はやっぱりアホチンなんで、まあ、じゃあインスタなんでないみたいな、ちょっと今失礼な話ですけどで、まあ、池田くんは非常に駿河っていうのがまたそのミリタリーオタクっていうちょっとなんか、ベクトルが非常に強いキャラクターだったので、非常にその役者さんの演技力というか対応力みたいなものを求められるなとずっと思ってたんですけど、まあ、池田さんはもうドア玉オーディションのところからもうテンションマックスで、もうそれが僕が考えるのはこれなんですみたいなのがすごいひしひしと感じて、だったらそれに乗っかるかっていうのは監督以下みんなもうすぐ決まった感じでしたね。まあ、非常によく練習してくださってるなというのは毎回の収録でも思いますし、特に彼は長いセリフ回しをいつもするんですけれども、ほとんど覚えてきてその現場に臨んでるんだろうなくらいのことをやってらっしゃるので、まあ、非常にその他の役者さん先輩の方々からも含めて評価も高いですし、まあ、この5人は今本当にチームワークが素晴らしくて、まあ、イベントとか稼働させてもいつもの、まあ、残念ファイルがそのままリアリティを持って出てきましたみたいな、ヒカサさんだけねちょっと K っていうクールなキャラクターとは全く反対 の, キャラクターで
ご本人が
やってらっしゃいますけれども、それ以外は本当そのまま出てきたような感じで、はい、ちょっとこれからまた露出が増えてくると思うので、まあ、そのアニメとそのリアルの5人 の, その対比みたいなものも楽しんでもらえると面白いかなと思いますね。
ありがとうございます。
はい、
で最後に吉澤さんから、視聴者に向けて何か一言おっしゃっていただければ。
はい、視聴者。はい。かなり前からもう4年くらい仕掛けこの作品作ってるんですけど、まあ、やっぱり作り手の方は、まあ、自分たちが楽しくないと嘘だろうというところで、あまりこうマーケティングはこうだとか、もう 今のお客さんこうだよねというところからの逆算ではやってはいないんですね。 なので、まあ、そういう中から出てきた素の物語の面白さだったりとか作劇的な面白さっていうのを感じてもらいながら、マジスティックプリンス6ヶ月間付き合ってよかったなってまずは思ってもらえるのが僕らにとっては一番の、褒め言葉というか、栄養剤になるので、できればまあ24話まで、全部見ていただいて、その上で DVD を買うか買わないか判断していただきたいなと。全部見る前に買ってもいいんですよ、全然
ですね、
はい、ということでよろしくお願いします。
では銀河気候隊マジェスティックプリンスプロデューサーの吉澤隆さんにお話をお伺いいたしました。今日は本当にありがとうございました。
ありがとうございます。
そこアニ、
そこアニ春ロボットアニメ特集。現在2話で放送中の革命期バルグレイブより、サンライズのプロデューサー池谷博臣さんと米川光弘さんをお迎えしてお話を伺います。お二人今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
サンライズでプロデューサーをしております、池谷です。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
宣伝の米川と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。さあ、というわけでバルブリーブなんですけれども、はい、今僕らがここを撮っているときは1話まで、これがオンエアされるときは2話まで放送ということで、これ企画の段階っていうのはどういうところから始まったものなんですか？
そうですね、アニメの業界で僕も何年かお仕事をさせていただく中で、そうとは言ってもここ2、3年ぐらいの感じの期間感なんですけども、こういろんなプロデューサーの方とお話をする中で、こうオリジナルロボットアニメ作りたいよねっていう声をいただきながら、じゃあ何やろうか何やろうかっていうことをこう、皆さんで話し合う中で、こう徐々に企画が出来上がっていったっていう経緯ですね、はい、
もう元々ロボットものを作るっていう感じで始まって、
そうですね、はい、何かこう皆さんにこう純粋に楽しんでいただけるようなロボットものをこうどうにかして作り上げていきたいなっていうところのこう皆さんのこうなんていうか思いが集まって形になったみたいな感じですね、はい、
サンライズさんが作るロボットっていうとやっぱり最初に一番大きなやっぱりガンダムがあって、はい、で最近だとコードギアスとかがありましたけれども、
はい、
それとはまた別の路線というかオリジナリティを持たせて出すってことですよね。
そうですね、やっぱりサンライズ社内でロボットもの企画をこう練るときもやっぱりどうしてもそうガンダムになんていうのかな定職するっていうとあれですけど、やっぱりそれとそれとそれを組み合わせるとやっぱりこういわゆるガンダムになっちゃうよねっていう話題も出たりはするんですけども、はい、まあとはいえそこはそこでその、まあ、ロボットものとしての王道の部分とかもあったりするので、まあ、その辺は今回はあまり気にせずにって言ったらあれですけど、はい、まあとはいえ気にはするんですけど、その辺はあまりそこにこだわらずにというかですね、皆さんに楽しんでいただけるものってどんなものだろうっていうふうにこう考えて考えてっていう感じで作ってきた感じですね、はい、
外せない王道的な展開、まあ、今回1話だったら、
はい、
民間人の男の子が突然出てきた巨大ロボットに乗り込んで戦う的なものが、まあ、ロボットアニメの結構ある王道的な展開だと思うんですよね、
はい、そうですね、まあ、ガンダムに限らずかもしれませんけどいろんなアニメでやってきた部分であると思うんですが、はい、そこは本当に物語の進行の方をこう意識しながらというかですね、キャラクターの動きを意識しながら作っていたって感じが大きいですね、
はい、こう王道のロボットものっていうのを抑えつつも今時のアイテムっていうのかな、うん、ツイッターだったりとかそういう表現があるのがおーって思ったんですけど、
その辺って今よりもっとこう便利になってるだろうっていうところと、あとはそのとはいえバルブレイブって世界観は今より未来の世界を描いてはいるんですが、今の技術の延長というか見てるお客さんがこうすぐに理解できるようなものっていうのをこう配置しているっていう部分も大きいので、まあ、とはいえ劇中であれワイヤードっていうんですが、その今のツイッターとはちょっと違う機能も設定としては持たせたりはしているので、その辺はちょっとこう一歩二歩進んだ感じっていうのは入れつつも、やっぱり見てるお客さんに分かりやすいようにっていうのをちょっと意識して、まあなんだろう、携帯って本当はなんか体の中入っちゃったり
指にあったりとか、
はい、ということに本来なりかねないと思うんですけど、それだとアニメの表現として分からないんですよね、 何もないところでいきなり喋り出してこの人何やってんだろうってことになっちゃうとあれなので、その辺はちょっと皆さんに理解していただきやすいようにっていう部分はちょっと意識して、そのガジェットの、技術レベルみたいなところはちょっと調整しながらは作ってましたね。
今の生活の延長線上みたいなところ。
そうですね、はい。まあ、そこは松尾監督 の、 一つのこだわりでもあったんですけど、例えば学校内の施設とか、こう教室の構成みたいなことってそんなにこう未来に振らないようにというか、皆さんが学校で通っている手に取っているものの延長線上というような感じでの意識はちょっと持って作っていますね、はい。
黒板ありましたからね、机にモニターっぽいのもあるのに、ね、教室の前に自習って書いてあるっていう。
そうですね、あれも一応そのエキタブみたいなもので、はい、いろんなものが写せるようにはなってるんですけど、はい、手でもこう書けるってことですかね、はい、っていうふうにしてますね、はい。
でその王道的な展開の後の1話の C パートなんですけど、
はい、
びっくりしましたねあれね。
そうですか、ありがとうございます。
噛みつく、
噛みついちゃう、
今人間やめますかの
あれですね。そうですね、はい。
ディスプレイに映ってる謎の萌えキャラみたいな
あんなにすぐに人間やめちゃったんだっていうのが実感できると思ってなかったんでびっくりしました。
ああ、なるほど。
確かにそのじわじわと出てくるのかなと思ったら、
うんうん、
完全にゾンビか吸血鬼かみたいな、
うん、多分皆さん2話をすでに見ていただいてると思うので、2話ではねもっとびっくりしたことになってると思うんですけど、はい、変わってしまったハルトのその力の一つが垣間見えるっていうのが2話の内容になっているので、はい、ちょっとした驚きをというか持っていただけるといいかなと思ってちょっと配置した構成だったりしたんですけども、はい、
変わってしまったっていうのはそのバルブレイブと、まあ、契約というか人間マスターに応えちゃったからって感じなんですけど、公式のホームページの方でバルブレイブが何体かまた増えてますよね。
増えましたね、オープニングテーマでも。
そうですね、オープニングにも加藤としては存在してますけど、はい、
じゃああれもそれぞれ乗っちゃうとまあそういうことになってしまうのではという予測がついてくるんですけども、
まあ似たような形のロボットではあるので、まあ、それもどういう展開になってくるかっていうのは、はい、誰が乗るのっていうところも含めだと思うんですが、話数が進んでいくことに徐々に明らかになっていくと思うので、はい、お楽しみにしていただければという感じですかね、はい。
ちょうどねメカの話が出てきたんでお伺いしたいんですけれども、石渡誠さんが今回メカニックデザインを担当されてるということなんですけども、
はい、
もう一つ今ガルガンティアの方でも
そうですね
やってらっしゃって、はい、でそれ、うん、そこは何か組んでとかではなく偶然でって感じなんですかね。
そうですね、まあ、アニメの制作って比較的こういろいろずれがちではあるので、偶然ガルガンティアとは同じオンエアタイミングになっているってことであるんですけど、ちょっとどっちがどっちなのかどっちが先なのかっていうのをちょっと確認してないんですがまあ今回石渡さんに関しては本当にコンペに参加をしていただいて、はい、まあプロデューサー陣の中で石渡さんをの名前が上がってきた部分もあったので、何人かでメインのメガに関してはコンペを組まさせてもらったんですが、その中で石渡さんを、まあ、主役のバルブレイブのデザイナーに起用しましょうってことが決まったっていう経緯ですね、はい。
バルブレイブのデザインは石渡さんですが、他の敵のメカとかはまた違う方がデザインされていらっしゃいますよね。
そうですね、はい、今オープニングなんかのクレジットでも6人クレジットされてますが皆さんにそれぞれ、はい、一応ジオールとドルシアとアルソという陣営が3つあるので、皆さんに陣営分けをしてそれぞれデザインをお願いしたり、まあ、ロボットだけじゃなくて、まあ、戦艦もそうですし、ジオールの中の、まあ、バルブレイブが格納されている場所っていうのがありまして、その辺のこう美術であったりメカであったり中間的なものも含めてなんですけど、そういうものもデザインしていただいたりっていう方もいらっしゃる感じなので、まあ、メカニカルデザインとして6人クレジットされているさせていただいているっていう感じですね、はい。
結構この、まあ、ロボットものってやっぱりまあ、戦争が起きたりするのでその国と国との対立とかも設定として出てくると思うんですけど、どういうこの世界、ちょっと漠然としてるんですけど、どういう力関係でみたいな、
勢力図みたいなのはどうなってるんだろうっていうのが、はいはいはい、
そうですね、今のところ確かにそこの細かいところは表には出てないですけど、まあ、名称としてはドルシア軍法とアルスとジオールという名前が出てると思うんですが、ドルシア軍法とアルスに関しては、まあ、一大勢力ではあるんですが、一応こう地球上にある2つの大きな力というか、アルスの方は国じゃなくて共同体なのでその国の集まりではあるんですけども、このドルシア軍法とアルスという、二大勢力が地球上で2つの力が拮抗している状態で、まあ、ジオールというのは、まあ、ぶっちゃけて言うと今の日本みたいな立場なんですけど、ちょっとこうどっちにもこう属さないような形でこう自国で繁栄をしているというような設定にしてますね、はい。
了解審判されてもこっちがお金を払うんでしょみたいな話もありましたね
軍隊作れるやつ上がりだって、はい、
なのでまあもともと軍隊を持たない国っていうのが、一番バッフェっていう敵メカの縦ロボのパイロットも言ってたと思うんですが、そういう意味ではもともと国際的には軍隊を持たない国ですよっていうふうには明言しているような国ってことですね、はい。
そのところにバルブレイブが
そうですね、あったっていうことですね。
どういうことだっていう、はいはい、
なぜ開発していたんだっていうことですね、はい。
あとキャラクターデザインなんですけれども、星野桂さん、
はい、
ジャンプで漫画も連載されてますけど、
はい、
まあ、ジャンプスクエアに移られて、
はい、そうですね、リーグレマンも、はい、連載中ですね、はい。
結構意外な人選だなと思ったんですけど、この辺りとかは経緯的にはどうだったんでしょう。
そうですね、まあ、今回キャラクターの原案については漫画家さんであったりイラストレーターさんであったりっていう方にお願いしたいねっていうところもまず第一歩でありながら、まあ、いろんな方をこう絵とか見させていただく中で、その星野先生がやっぱりまあキャラクターのバリエーションも豊富だし、まあ、松尾さんがおっしゃったのはその絵というかキャラクターにこう芯が通っている方がいいっていうのはもともとおっしゃっていたので、まあ、星野先生はそこは本当にぴったりであったし、で一方その今ディーグレーマンってそのちょっとまあ、魔法というかちょっとゴシック系というかそういう感じの漫画だと思うんですが、あまり星野先生のイメージの中でこう SF とかロボットとかっていうものがそんなに強くないかなっていうところがあったので、逆にそれはこのバルブレイブの中に入っていただいて、その、まあ、逆の効果というか、まあ、また新しい一面というかそういうものがこう引き出していただけるんじゃないかなと思ったので、まあ、そこも合わせて先生をこうにおし今回はお力貸していただくようにお願いしたって感じですね。
先生の描かれる学生服っていうのが結構新鮮に感じました。
ああそうですか。実はねご存知かと思いますけど、ディーグレマンでもいろんなこう制服チックなものっていうのはいっぱいあるんですけど、なんか普通のって言うとあれですけど、制服はもしかしたらそんなにまあ、珍しい方だったのかもしれないですね、
うん。ドルシアの軍服っぽいのは、
はいはい、
ところどころあれども、あ学生服かと思って、
はい、なるほど。
キャラクターの中だと、まあ、1話で1人いなくなってしまいましたけど、
はい、
これから序盤にかけての注目するキャラクターとかっていうのは誰みたいなのは
教えてもらえてますでしょうか。
そうですね、エレルフがモジュールにこう残る形というとあれですけどになってしまうと思うんですが、まあ、ハルトを中心としたエレルフとの関係値というかですね、その辺がやっぱり、軸になって物語が回っていくので、そういう意味ではエレルフですかね、はい。ハルトもぜひ主人公なんで注目していただきたいですけど、ちょっと悪の強さはエレルフには勝てないので、はい、そういう意味では主人公らしい素直な男の子にあるとは設定してしまっているので、なかなかこう特徴的というかこう押し出しが強い感じではないんですけど、はい、まあ、ハルトとエレルフの、まあ、ダブル主人公の関係値っていうのが、まあ、今後なんか見守っていただきたい部分かなというふうに思いますね、はい。
初めて会った瞬間から卵の黄身を半分にして食べるのかみたいなことを言われて彼はキャラクターが濃いなと思ったんですけ
どそうですね、
目立つなって言われてるのに
どうしても抑えられなかったんですね、瞬間は。何かがそこにはあるんだと思うんですけど、はい、
そこら辺のバックボーンも楽しみです
ね。
今回はアフレコをプレスコっていう形式で撮っているんですよね。
そうですね、アフレコって通常絵を作って音を入れますよね。プレスコはまあ絵がない状態で 音だけを撮るっていうことですよね、はい、その辺はもう松尾監督が何年ぐらい前からなんだろう、ずいぶん前から提唱されていることで、ずっと監督作品ではプレスコをやられているということですね。で、まあ、今回も松尾さんの意向もありまして、プレスコでの収録を、まあ、行っているという感じですね、はい、
確かにちょっと他の作品とは演技の雰囲気っていうか、音の雰囲気が違うかなっていう感じがしますよね。
まあ、絵がない分、その役者さんたちの演技の間というのが尺に制約されないというか、絵に制約されないので、自然な息のやり取りであったりっていうところがプレスコの収録の場合は表現できるかなっていう感じですかね、はい。まあ、なかなかその音に合わせて絵を作ること自体は慣れない作家さんとかにはとてもなんか難しい作業ではないかなというふうには思うんですが、であとはなかなかロボットものなんで、ロボットの戦闘シーンのこうロボットの何かアクションを受けての息遣いとかっていうのはとても実は難しいんですけども、まあ、その辺も含めて今回は、まあ、挑戦というわけではないんですが、プレスコを導入しているって感じですかね、はい。
私あと一つ聞きたいんですけれど、主題歌を TM レボリューションさんと水木奈々さんが一緒に歌っているんですけれども、なぜあの二人に主題歌をお願いしようということになったんでしょうか。
そうですね、もう皆さんもうご存知だと思うんですけど、2人はそのアーティストとしても2人有名な方ですし、一方やっぱりアニメソングアニソンの世界でもやっぱり本当にそれぞれお二人それぞれの地位を確立している方だと思うので、その2人が一緒にの歌を歌ってもらったらどういう形になるだろうっていうところからの、まあ、そのアイデアからのスタートでしたね。なんか2人が掛け合わさったらすごいことになるんじゃないかっていうところと、あとはそのやっぱり TM レボリューションが今まで作ってきた楽曲って、まあ弊社だとガンダムシードとかありますが、やっぱりこうとても疾走感があるかっこいい曲で、やっぱりロボットもののオープニングテーマとして本当にぴったりだなと思っていたので、ここにその水木さんの本当に女性らしい声というのが合わさった時に、まあ、どういう効果が得られるだろうっていうのがちょっと楽しみで、いろんなプロデューサーが動いてくれたんですが、なかなかハードルが高いプロジェクトだったと思うんですけど、本当に実現してくれて、僕本当に単純に嬉しかったなっていう感じがしましたね、はい。
視聴者としても一度は聞いてみたいコンビネーションだったんで、やってくれたって思いました。
ありがとう。そうですよね、
また歌唱の難易度も高そうですね。
そうね、
カラオケが辛いっていう
結構ハモリにも行ったりメインを歌ったりかなりこうなってるんで、結構カラオケとかうまくいくと面白いんじゃないかなと思うんですけど、なんか難しそう。
そうだね。
水木さんは今もうキャストで出るのが公開されてますけど、これあれだったらカットでいいんですけど、いいですけど
西川さんはどうなんですか。
どうなんですかね、結構皆さんに聞かれますけど、はい、ここはもうやっとしときたいですけど、
ね、もうやっとしときたい。分かりました。ちょっとそろそろお時間の方が迫ってきてしまったんですけれども、
はい、
池谷さんからこれからの視聴者に向けて何かあれば。
オンエア始まるまでちょっといろいろ伏せてというか、まあ、なるだけこうフィルムを見た時に皆さんに驚いていただきたいように進めてきたところで、まあ、皆さんに1話には見ていただいた状態だと思うんですけども、今後もそのキャラクターのこう心情の一番深いところとか、メカニックの謎の一番深いところなんてこともどんどん物語が進んでいく中で出ていくので、ぜひぜひちょっとお付き合いいただいて、その辺も楽しんでいただけたらなと思います。メカニックもキャラクターも本当にいろいろ配置をさせていただいているので、まあ、それぞれ皆さんこう、あ、このキャラ好きだな、このメカ好きだなって思っていただけるようなキャラクターメカニックが必ずあると思うので、そういうところこう見つけながら、ぜひぜひ最後までお付き合いいただけるととてもありがたいなというふうに思いますので、まあ、今年いっぱいオンエアありますが、よろしくお願いしますという感じですかね、はい、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
それではそこアニ春ロボットアニメ特集革命期バルブレイブより、サンライズプロデューサーの池谷博臣さんと宣伝の米川光弘さんをお迎えしてお話を伺いました。お二人今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
そこアニ。
そこアニ春ロボットアニメ特集。 現在2話まで放送されております水星のガルガンティアより、プロダクション IG プロデューサーの平沢奈緒さんとバンダイビジュアル広岡裕二さんをお迎えしてお話を伺います。お二人とも今回よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。自己紹介をさせていただきます。皆さん、お聞きいただきましてありがとうございます。プロダクション IG で企画開発やプロデュースを担当しております、企画室プロジェクトグループの平沢でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
続きまして、バンダイビジュアルで宣伝担当してます、広岡です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。というわけで始まりましたけれども、
はい、
すごいですよね。1、2話
ありがとうございます。
上映会によ見させていただいたんですけども、
あ、光栄です。本当にお越しいただきまして光栄です。
その時からもう僕とタマさんはこれはいい、これはいいって
、あ、そうですか、
今日一押しですよって言って帰ってきた
という。ありがとうございます。
企画されたのはずいぶん前っていう話は、
はい、
その1話2話の先行上映会でもちらっとは聞いたんですけれども、ね、具体的にどんな感じだったんですか。
はい、具体的な日付も含めて お話しさせていただきますと、まさに、一番最初のファーストコンタクトは、2010年、今から3年前ですねの、6月か7月ぐらいだったと思います。当時からすでに僕はバンダイビジュアルの、今回チーフプロデューサーの大川プロデューサー、それと、今回プロデューサーの木川プロデューサーですね、このお二方と別のタイトルロボットアニメを作っておったんですがですね、どうも IG 弊社の社長の石川からですね、ニトロプラスの小坂社長もどうもだいぶロボットがお好きらしいという話いただきまして、あ、それはいいと思って、その僕らが当時、プロデュースしていたロボットアニメの上映会に来ていただいたんですね。でそしたらですね、すごくその評価していただいて、僕ロボット大好きなんですってこういつもの調子で小坂さんがこうキラキラさせながらおっしゃるんですよね、目を。でその時に、後日かな当日かな、ご飯をご一緒した時に、なんかこう3社とも割とこう長く続く作品を作る傾向がありますねみたいなところが話に出まして、じゃあせっかくこうご縁もあったので何かこう、皆さんに長く愛していただけるような、作品を、3社で、作ってみませんかという話になったのが、まさにそうこの、先ほど申し上げた2010年の6月か7月ぐらいだったんですかね。そこから、早速打ち合わせが始まって、ニトロプラスさんから宇呂口健さん、今回、原案シリーズ構成脚本入っていただいてますけれども、入っていただいて、でどんな話にしようかみたいなところからこうだんだんだんだん作られていったというようなことが半年ぐらいやって、そこからいよいよ村田監督の登場と、そんな感じで、作品が作られていきました。実際に、1話の脚本が上がり、絵コンテが上がって作画に入ったのが、これまた去年の、2012年の、確かあれも春頃だったですかね。時間をかけて丁寧にやっぱり定番となるような作品なのだから作っていこうということで、いろんな試行錯誤をスタッフにさせてもらいながら、委員会と、スタッフかなり意見のやり取りをしながら作っていったかなというふうに思っております。他のオリジナルとしても、かなり準備期間があった方だとは思いつつ、まあ、現在やっぱり時間があるとみんないろいろ考えたりするところもありまして、現在かなりですね、時間がっていうところになりつつありますけど、まあ、これからも頑張って、作っていきたいなというふうに思っております。
クオリティを上げたいっていうのと ね、
そうですね、
時間がなくなるっていうのはもう、そこはもうどこもそうですよね。
せめぎ合いですね、本当になかなかこううまく、うまいバランスっていうのは本当にこう見つけ出すのは大変なところがありますけど、現時点で放送したところではそういったそのなんか作り込んだところとか、をお客さんに評価してもらえるところもあるのかなと思って、少しほっとしているような、まあ、そんな1話2話でございますね。
1話の冒頭からね、 A パートがもうすでにすごい始まったなと思って見てたんですけど
ありがとうございます。
本当にその後の B パートの、ね、はい、まあ、楽さというか、
そうです ね、 ね、
ギャップがすごかったですもんね。
おっしゃる通りですね。今回本当に何て言うんでしょうね、その異世界にいる少年が別の異世界に行くみたいな形をとっておりますので、それぞれの世界がどんなものかというのをちゃんと1話で、皆さんにお客さんに見ていただきたいなというのが、監督や宇呂口さんから出ている、お話でもありましたので、かなりそこはこうギャップがドンと出るようになってたかもしれません。それぞれそのメインのデザインに立っている人が、デザイナーさんが違ったりとか、こううまく世界をバッキリ分けるような形で開発をしていったかもしれないですね。ですので1話冒頭で使っている設定というのは本当に、結構な量ありましてどこかでお客さんに見ていただくような仕掛けも作りたいかなと思うぐらい、なんでしょう、作り込んだかなという印象がありますね。自分たちでもも
うレド君が地球に来てしまったので、はい、 あのヒディアーズたちがこの後っていうのはまだ言えないところなんですかね。
そうですね、このあたりもすで、にこう、ツイッターやいろんなところでブログ等を拝見しておると、すで、にこうね、まあ、ウロブシさんの脚本ということもあってなのかこう皆様いろんなこう想像をされているみたいなんですけれども、おそらく冒頭部でのお話っていうのは、まあ、人類銀河同盟と騎士団の戦いっていうのがさあのまま、終わるのかどうかというところについては、今のところそれほど詳しくは申し上げない方がきっとお客さんに楽しんでいただけるのかなと思います。ぜひそこはですね、まだまだこう、想像の羽を膨らませていただいてですね、なるほどこう来たかみたいなふうに思ってもらえたらとっても嬉しいですね。
はい、監督の村田和也さんなんですけれども、はい、監督というポジションに就かれるのは初めて、
そうですね、この1個前に劇場の原作ものの監督として鋼の錬金術師、ミロスの聖なる星という、劇場版鋼の2つありますけど、最近の方ですね、はい、の監督をされたところが劇場監督デビューで、その前にも PV では監督なさったことがあるんですね。ですが確かにおっしゃる通り、オリジナルのテレビシリーズということで言いますと初めてになりますね。なので今回村田さんも本当にこう、なんて言うんでしょう、自分が好きなもの、子供の頃から好きだったものとか、いつかこう画面に登場させたいと思っているようなガジェットっていうのをワンサッカーこう入れていただいてて、画面が豊かになったりですね、予算がかかったりしているという感じですね。
お金があって
お金があっていう、はい、
ガルガンティア戦団に関しては村田さんのアイディアだと聞いたんですか。
は
い
は
い、
ああ、その通りです。それこそ、ね、今おっしゃることはジャスト2年ぐらい前ですかね。その村田さんにお会いしたのが確か2011年に入ってからだと思うんですけれども、これこれこういうお話でっていうのをしたときになるほど、じゃあ私にも案がありますって言って出してくださったのが、まさに海の上にある空論城というか、そういったこう、ね、戦団都市のイメージだったんですね。でこれを見たときに、ああそれは面白いですねということになって、一気にその、企画の本当のメインコンセプトは変わらずに、こう、ストーリーとかがガラッと変わったのが、先ほど言って申し上げた2年ぐらい前、それは本当に新鮮な驚きでしたし、やっぱあの後から聞いてみると、村田さんってその建築 の学校をお勉強されてたんで、あ そういう意味でもなるほどなっていうふうに思いましたね。どうでしょう、海の上に浮かぶ船で、その戦団都市っていうのはアニメでなかなかやったことがないところだと思っていたので、僕ら自身もそれを見たときに特別な作品になるかもしれないなというふうな思いをしましたね。新鮮な驚きでした。
ありそうでなかったですもん ね。
そうですね、
海洋ものとだったらどうしてもやっぱ軍艦でしたり潜水艦になってしまったりとか、
あおっしゃる通り
結構多いんですけども、うんうんうん、まあ、そのまんま浮かんでて、そこでさらにずっとそこで生活してるっていうのは、
ね、あその通りです。全く僕も同じ意見ですね。おっしゃる通り、今までそのお客さんの中でもこれを思い出したみたいなタイトルの中で確かにいくつか海洋もののアニメもあるんですけど、確かにおっしゃる通りで、大体その軍艦にみんな住んでるとか、ね、あるいは潜水艦に住んでるみたいなのは多くあったんですけれども、船そのものがその団地みたいになってるっていうのは確かに新しいところ、ここまで少なくともアニメの中ではそれほど多くなかったかもしれないですね。なのでなんて言えばいいんでしょうね、今回一つテーマに掲げているその、お仕事ものというテーマとも、まあ、うまく噛み合うかなというふうに思いますね。これがその単なる軍隊の船とかだと、まあ、軍人としてのというところが、職業を絞られるんですけど、今回生活の場なので都市なのでいろんなお仕事がそこにあるというふうにもなっているのが、割となんて言うんでしょうね、ここ最近、これまでになかったというよりはここ最近なかったという印象を、お客さんに持ってもらえているところなのかもしれないですね。
その中に一人こう無職のレゾ君が、
そうなんですそうですね、まあ、彼自身も、ね、軍人としての経験はあるけど、その、いわゆる働くという、行為で人とつながったことがない人なので、彼がどういうふうにこう、ね、職を得ていくというか、ね、居場所を作っていくのかというのは一つ のこの作品の見どころになるのかなと思いますよね。まあ、中にはあれですよね、そのこれを見た人がそう、ガルガンティアっていうのはなるほどレド君がガルガンティアで就活する話なのかっていう人もいらっしゃるんですけれども、そういった要素もこれから、ご覧になっていただくと、出てくるかなと、徐々に徐々に、その辺もぜひ、注目して見ていただきたいなと思いますね。
まあ、軍人のスキルって普通の兵士には全く役に立たない。
そうなんですよね
片や14歳でもちゃんと仕事をしているというのに、
そうですよね。
他のアニメとかでもね、はい、兵隊さんが、はい、俺たちがこうやってのんきに笑ってる時の方が一番いいんだよみたいなこともね、
はいはいはいはい、言ってましたね、はい、某作品で言ってましたね、はい、 割と何でしょうね、このそうですね、一つあのまさにご指摘いただいたの嬉しいんですけれども、この作品の中であの食についてない人の方が珍しいって言われてねその意味でもあのここ最近ないかもしれないですね。14歳の女の子がもうね郵便屋さんやっててね、他の女性たちもね、まあ、鳴子さんデザインしてくれたキャラクターも、それぞれに特殊なお仕事を持っていて、でその中で、自分のやりたいことをやってるっていうようなのは面白いところかもしれないですね。まあ果たしてレド君はね、あの仕事にありつけるのか、
ね、自分で飯が食えるのか
食えるのかっていうね、そのあたりは本当に楽しみにしていただきたいです
ですね。で今あのちょうど鳴子先生のお話が出たんですけども、はい、鳴子花春さんがキャラクターデザインということで、
はいはい、
まあ、男の子も美少年ですし、はい、女の子可愛いですしみたいなね、はい、大変結構なんですけれども、
ありがとうございます、はい、
なぜあの鳴子先生にお願いをされたんですか。
は
い、
まず第一義的には本当に構成員全員鳴子さんの絵が大好きだったんですね僕も含めて、僕も10年来の鳴子さんのファンで、いつもその何でしょう、鳴子さん の, その漫画なりあるいはイラストなりが載ってるって言って買ってしまうぐらい好きだったんですね。で一度村田さんに合流していただく前ぐらいのタイミングで一回お話してるんですけど、その時はお忙しくて断られちゃって、で村田さんに監督をお願いできることになってからもう一回やっぱり鳴子さんの名前が出て、それでなんとかできないかなと思ってお願いしてみたら、実は断ったことをちょっと後悔してましたみたいな感じで引き受けていただけたんですけれども、村田さんも合流してからの、我々の気持ちでいうと単純好きだということと同じように、なんて言うんでしょうね、鳴子さんのキャラクターってすごく女の子たちの、根が明るそうなところがあるんですよね。輪郭が少しこう脂肪が乗ってる、その可愛らしいプニッとしたところもあるんですけど、 それぞれの女の子たちみんないろんなキャラクターがいながらも、それぞれに何でしょうね、こう悲劇的な結末にならなそうな匂いがちゃんとするというか、
ポジティブな印象、
ポジティブな、はい、
健康的ですよね、すごくね、
なんかこうね、こうやっかんで人を貶めたりとかしなそうじゃないですかなんかこの作品って監督の村田さんもそうですし、その脚本のうろぶしさんもですよ、うろぶしさんもその、ね、明るい話に、ね、しようという、希望の持てる話にしようというところがあったので、その企画性を体現してくれるキャラクターのデザインとしてぜひ鳴子さんにお願いしたかったというのが僕ら の, 狙いですね。割とでやってみて分かったんですけれども、鳴子さんってもちろん女の子が可愛いというのはもう間違いなく分かってたんですけど、男の子も出頭してるし、何よりですね、衣装も今回のデザインですね、キャラクターのこれほぼ全部鳴子さんが小物に至るまでやってくださって、実は設定画の中にはそのもちろんエイミーが来たらポンチの内側どうなっているかとか、あるいは髪飾りがどうなっているかとかっていうのも全部あるんですね。カバンがどうなっているかとかね、この辺もちょびっとずつまた皆さんにご覧いただく機会があればなと思うんですけれども、今回分かったのは、実は鳴子さんって絵がうまい、あれ女の子が可愛いというのに加えて、その実はその衣装とか小物のデザインもかなり面白いものを作ってくださってるなという印象で、これは本当に新鮮な驚きでした。
今ちょっとこの手元にガルガンティアのファーストファンブックがある、
ありがとうございます、はい、
こちらにもこの小物のデザインが載っているんですけど、かなり細かいし素敵ですね。
そうですね、本当にここに載せているのもごく一部でして、何でしょう、例えばそれぞれ の, そのエイミーが履いているサンダルはどうなっているかとかですね、あるいはエイミーのポンチョの前がボタンで止まって、ボタンですか、留め金があるけどその留め金がどうなっているかとかですね、それも含めて久坂奈と鳴子さんデザインしてくださってます。このあたりはですね、ぜひこの作品の衣装いいなと思ってくださった方はですね、ぜひ細部まで再現していただくととっても嬉しいですし、ある種そのコスプレをしていただく方にもやりがいのあるデザインなのかもなと思ったりしています。健康的だし、小物も一つずつ凝ってるし、でなんとなくそのなんとかこうなんすか、可愛らしいというか男性を引き付けるところもあるっていう面白い、デザインバランスに落ち着いたかなというふうに思ってます。
でも開放的というか、なんか南国系の露出が高いのも、はい、まあ、一目見て多分コスプレとかでも、
はい、
透明から見てもあガルガンティアの人がいるなみたいな、全然ね、うんうん、すぐ分かるようなデザインになってますしね、
はい、
あすごいこれサーヤのこれはインナー外側か、
外側ですね、
めっちゃ乗ってます
よ
ね。
そうなんです、ぜひですね、全国のアニメイトさん、ゲーマーズさん、あるいは、メロンブックさんでもまだ、あるかな、
トラ
ナーさんです、ですね、ですので、まだお手扱いしてますのでですね、ぜひお近くのお店で、お尋ねになっていただけたらと思います。はい、
かなり力作の差しですよね、これもね、
ありがたいです、そういうふうにおっしゃっていただけると。
見てびっくりしたな、この 2話のラストでも出てきましたけども、
はい、
このラケージの19歳、
はいはいはい、うん
全体的にみんな若いんです ね、
そうなんですね。
小さい頃から仕事してるとやっぱね、いろいろあるんですかね、
貫禄ありますよね。あの大海賊って言われてる人が19歳ってどうやって19歳でねその地に上り詰めたのかっていうね、よっぽどなんかね、あのウルテクを使ったんでしょうけどもねこのあたりもあの専用のね、あのユンボロイドまで持って戦ってくるって本当にこの人の半生を描くで、これまでの腰方ですか、どうやって今のポジションにたどり着いたかっていうのを、ね、話していくだけで一個コンテンツができるんじゃないかっていうね。
そうですよね、ラケージ成り上がり編とか
成り上がり編ね、
ちょっと見てみたいですよね
ですよね。
専用のユンボロイに持ってくるんですけど、はいはい、
レト君の
チェンバが、
はい、
強すぎて
そうですね、
勝負になるんかという。
いやー、そうですね。ここから先はあれですね、ぜひ3話をご覧いただいたお客さんに、
はい、
ですけれどもね、3話で、まあ2話について3話でもですね、あのレドとチェインバーのちょっとチートすぎる能力がきっと話題になってしまうんじゃないかっていう、あのぐらい確かにもう圧勝でしたけれどもね。
懲らしめればいいぐらいのテンションだと思うんですけども、はい、殲滅っていう。ね、デフレクタービーム強すぎるって。
本当ですね。デフレクタービームってもともとあれはその宇宙に浮かんでるちょっとした塵をどかすためのビームなんですけど、まあ、それをまあ人に受けてさらっと打っちゃってるっていうのがね、ちょっとこう、なんていう、世間とのズレを感じさせる一コマでしたし、ラケージを懲らしめるときもね、今度は逆に、これ3話ご覧いただいた方ですけれども、そうか、3話ってまだご覧になれてないのか。
3話のダイジェストまでですね。
ダイジェストまでですか。なるほど。じゃあ、ご覧になれてないお二方のために話しますと、殺しちゃ、あんま殺しちゃいけないんだよって言われたので、殺さずに、追っ払うみたいな感じなんですけど、その追っ払い方が、いや、それ死んでんじゃねみたいな、追っ払い方をしているのでですね。
ターミネーターが殺すなって言われて、足をパンパンって言って、死んでないよっていう。
近いです。もうちょっと穏やかになんですけど、ほぼそれに類するような形でですね、ラゲージ一味を追っ払ってますのでですね、おそらくその追っ払い方を見ていただけると、うろぶしさんがこの前からずっとおっしゃっていただいている明るい脚本というのがだんだん信じていただけるようになってくるのかなと思います。
ご自分でも白口ってお
っしゃ
って
ましたもんね。そうですね、そうなんです。今回はうろぶしさんご自身も自分で転換点になる作品であるというふうにおっしゃってくださってて、一つはあれなんですよね、そのおっしゃる黒縁白縁でいうとかなり明るめの話、白縁であるということと、もう一つはあれなんですね、割と今まではご自身とあるいは限られた人数でこう脚本を作っていくことが多かったんですが、今回はシリーズ構成および1話と最終話の脚本、13話の脚本ということで、途中はそれぞれに脚本家が立ってそれをチェックする立ち位置にいらっしゃるんですよね。その、関係でうろぶしさんご自身がおっしゃってたのは、今まで自分が書いていたものから少し幅が出たと思うというふうにおっしゃっていて、このあたりもですね、先ほどの明るい脚本もいいよねというところとつながってくるのかなと思いますしですね、皆さんにもですね、どうかご安心いただく方向で、でこういうのを言えば言うほどみんなそうは言いながらなっておっしゃるんですよね。ですけど、まあ、今のところはそこまでこうインスタの話にはならそうだなと、こう3話のあたりで思っていただけたら嬉しいなと思います。
もう一番の冒頭で打ち止めですよね。たくさん死んじゃいましたし
ね、ですよね、と言ったつもりがね、まあ、2話でまたね、2話でまたそこそこの人数がお亡くなりを遊ばしているので、そこについてやはりそうなんじゃないか、やはりそうなんじゃないかっていう疑念が消えないんですが、まあ、言い方を変えるとそういう視点で最後までご覧になり続けても、きっと面白く見ていただけるんではないかなと思うので、今後も、ぜひですね、今回はやっぱり白いのかな、いや、やっぱ黒いんじゃないかっていうところで興味を持っていただけたらそれはそれで嬉しいですね。
うろぶしさんにとっても、まあ、新しい挑戦的なところも
その通りだと思います。僕自身もやっぱり、脚本を、まあ、皆さんより先に、拝見して、これはもし、ね、十分、最終話として一つの形になっているように思っているんですけれども、ここ最近のうろぶしさんの作品のある種の結末の付け方とはちょっとまた違う感じになっていて、その一方でうろぶしさんがずっとこう大事にされているモチーフの一つにこうバディってあると思うんですね。二人組ね、その二人組の感じでいうと、まあ、例えばレドとそれはチェインバーだったりするんですけれども、そのレドとチェインバーバディーものっていう側面と、あとはその今までこの黒縁白縁でいうと白縁っていう新境地、これまでの、大事にされているモチーフもあるし、今回新しく挑戦されている部分もあるというと、こう半歩踏み出した、感じになっているのかなとも思いますね。この辺はぜひ最後までこう見ていただきたいと思いますし、逆にご覧になられた後ですね、やっぱり黒じゃないですかみたいなことをお二方が言われるかもしれないし、いや確かに白でしたねって言われるかもしれないし、それはそれで僕も楽しみにしてます。
はい、
楽しみです ね、
ね、
ちょっと名前が出たんでチェンバーについて聞きたいんですけど、
はい、お、はい、
チェインバーのキャラクターとしてのチェインバーについてまずちょっと聞いてみたいかなと思うんですけど。
ああ、いいですね。
めちゃくちゃ可愛いんですけど。
嬉しいです、はい、ありがとうございます。今回は本当にあのかっこいいロボットの側面もありつつですね、割とこう皆さんに可愛がっていただけるようなロボットの存在になればいいなと思いまして、あんな感じの丸っこいデザインで頭でっかちなデザインになってますけれども、だんだんこうあれでして皆さんもね、あ、そういう風に見ればいいんだっていう風になってきてくるのは本当に嬉しいですね。僕らもチェインバーをめでながらですね、毎回あの見てるところもあるんですけれどもね、調子に乗って着ぐるみまで作っちゃってね。
イベント会場に大体いますからね、
あ
れ。
そうです、そうです。あの、着ぐるみチェインバー君、あ、作ってみたらやっぱり可愛くて、あんなに可愛くなると僕も思ってなかったんですけど、あの感じで、あの、見ていていただければ、あの、そんなにこう、おはずれ、あの、なんですね、おはずれする見方にはならないかなと思います。あの、実際、制作委員会のメンバーの中にも、その、女性のスタッフもいるんですけれども、女性のスタッフたちが可愛い可愛いって言い始めて、なんか、割と、なんでしょう、その勢いのままにですね、チェインバー君がいろんなところに出かけて、その写真を撮ってくるみたいな。
撮らせていただきました。
そうですか。ありがとうござい
ます。光るんですよね、あれ。
光ります。あの、おへそのところも光ったりするんですけど、もうね、あの、いろんな会場にこれからも多分出張るでしょうし、あの、ゲリラ的にですね、いろんなところにチェインバー君が出向いてですね、あの、なんで地球の文化風俗に触れるみたいな企画もですね、鋭意進行してますんでですね、あの、ツイッターやフェイスブックでそういった写真が上がったら、またチェインバーこんなところに行ってるみたいなのを楽しみにしていただけると嬉しいです。
いいですね。ちょっとエースの会場でもタスキで。
はいはいはい。
広報大使って書いてあったんです
けど、あ、そんなこと書きましたね、確かにね、
はい、一庭の上映会で、ね、杉田さんが中に僕はいないんで、はい、あの、蹴らないでくださいね、
そうですね、本当にあの皆さんだいぶこう可愛がってくれるようになってきていて、これからもいろんなとこ出ますんでですね、進出希望せずチェインバータン、ぜひですね、可愛がってほしいですし、元を立てればやっぱりこう喋るロボットっていう形で杉田さんに声を当てていただいたときに、これは結構、面白い化学変化になったなっていうのは今でも覚えてますね。
チェインバーと、で、はい、地球側のユンボロなんですけども、はいはい、ユンボロ自体は、あれは海中から引っ張り上げて使ってるんですよね。は
い
は
い、そうですね、海中から引っ張り上げてるものを、足したり引いたり、いろんなことして作っている、あの、人型の本当にクレーンとか、いわゆるあの今だとそうですね、ショベルカーとかの延長だと思っていただけたらと思います。海中から引き上げているものを基本的に組み合わせて作ったり、まあ、あとは一部は自分たちで新しくね、そういった素材を使ってもう一回こう形作り直してとか、そういう風にして作ってるんですけど、基本あの2話までご覧いただくと分かる通り、先端ってほぼあの電気で動いてますんで、あの今のクレーンとかと違うのは割と電気で動いてるっていうところぐらいですかね。これからもですね、あの地味にいろんなその作業用のユンボロが出てきますんでですね、あのクレーン感というか重機感をぜひ楽しんでいただきたいですね。
働く車みたいな。ああ
、全くその通りです。どっちかというとチェンバーがね、その未来の超兵器になるに対して、これはあのね、割と手の届く感じの未来のこう乗り物、働く車系っていうんですかね、働く乗り物系だと思いますので、こういったのがお好きな方にはたまらない感じなのかなって思ってます。
カラーリングもそうですけど、はい、このコックピットの形とか工事現場に行ってもそんなに違和感なさそうですよね。
そうなんです。今回は本当にそれを狙ってこうなるべくそういう風に見えてほしいなっていうことで、あのメカデザイナーの、石渡誠さんにお願いして、まあ本当になんて言うんでしょうね、ちょっと乗ってみたい感じありますよね。どっかね、あのクレーンメーカー作ってくれないかなってこう密かに思ってるんですけれども、
戦闘機動は無理でもこれでね、あの、はい、コンテナ運ぶぐらいなら教えてもらえばできるから
ね。
資格取れそうですよね、なんかこれ、ね、
そうですよね、本当にあのそういう風になってくれたら嬉しいなと思いますしね。一部この、ガルガンティアの世界でもこれが戦闘に使われているものもあるので、ガルガンティアだと割とあれですね、その普通のユンボロイドに装甲をつけたりとかするんですけど、海賊側のユンボロイドも結構出てきて、先ほどラケージ様専用って申し上げましたけど、その他にもいくつかあの出てきたりしますので、それはそれで楽しみにしていただけるとっていう感じですね。これからもこのクレーン感のあるですねロボットに、燃えていただきたいなっていう感じありますかね。どうですか、どちらがお好きですか、こう宇宙から来たこう喋るロボット、ね、働くロボでいうと。
私はちょっとこう、はい、チェインバーを一家に一台置いておきたい。
そうですね、便利ですよね、チェインバー。
お願いしたらあの炊き忘れたご飯とか炊いといてくれるんじゃないかな。
いや本当にね、
淡い期待が、
ね、チェインバーあれですか、基本的に判断以外は全部自分でね揃えてくるので、あれですよね、何ご飯がいいかみたいなことまで言ってくるかもしれないですよ ね、
ですよね。
杉田さんご自身も今回なんでしょうね、この喋るロボットにをやれたってすごく面白く思っていただいてるみたいで、こう淡々とやるのも含めて、なんかこうご自身としてアドリブも入れたいかもなと思いながら、こうあのそこを抑えてらっしゃる感じが、アフレコを見ててもついニヤニヤしちゃう感じになってますね。 そのあたりも含めてこうあれですね、あこれはひょっとして杉田さんのアドリブだったのかな、いや違うなとかね、こうそういうふうに、ね、あの見ていただいても面白いかもしれないですね。
杉田さんといえばあの、
はい、
現場で石川さんと、
はいはいはい、
あの刑務の話をしているみたいな話も聞くんですが、
はいはいはい、
石川さんについてもちょっと聞いてみたいなと思うんです。
お石川さんは、オリジナルのテレビアニメとしては多分ここ初主役になりますかね。まだ本当に19歳のピチピチした大学生ですね。あの僕ら自身もオーディションで声を聞くのが初めてぐらいだったんですけれども、やっぱオーディションの声を聞いたときにすごく地に足ついた感じの演技をされてて、なんていうか妙に芝居がかかってる感じがないっていう面ですかね、すごく素直なイメージだったんですよね。それってあのレド君に求めてたイメージとすごく近かったので、あのオーディションは本当にほぼその場でいろんなそのあの地上界の声優さんたちもいっぱい来てもらってオーディションした。その中でやっぱりあのその日のうちに多分もう決まりだねっていう感じで、村田監督も室伏さんも即答な、形で決まりましたね。最初僕らもう演技については多分大丈夫だろうというふうに思ってたんですけれども、あのやっぱりびっくりしたのはあの宇宙語が上手で、
あの10時間練習したって言ってました
ね。あそうですね、あのご本人もすごく気合入れてやってくださって、あの僕らとしても一応読みやすいようにそこそこ作ったつもりなんですよね。全く読めない感じにはしなかったつもりなんですけど、すごくなんかもうさも、ね、そういう言語があるかのように初っ端からやってくださったんで、それは本当に助かりましたね。あこんな発音だったんだみたいな、あ
の制作側が逆に納得させられる、
ね、納得しました。うちそのねガルガンティア側の人たちが最初に喋ってる言葉も皆さんねやっぱりうまく、あそういう感じだよねってこう改めて気づかされるというか感じでしたけど、石川さんに関しては本当にあの熟練のなんか感じで、あなんかバイリンガルなんだみたいな感じに、
ネイティブなんだ
っていう風に勝手に思っちゃいましたね。ね、勢いに任せてあのブルーレイの CM ではですね、あの宇宙語であのレド君があの皆さんにですね、何かどうも特典のこととか言ってるみたいだみたいな
全然違う言葉って
ね、もうね何やってんでしょうね本当にね、僕ら
あの乗ってるなと思って見てましたけど
ね。ですね、ちょっとやらかしてますんでですね、ぜひ地球語版も、あれで公式サイトで、
はい、公式サイトで
ですね、ですのでですね、あのこれあの宇宙語を勉強されたい方はぜひ、ね、両方聞いていただいて、あのあこういうことなんだっていうのをちょっと勉強していただければ、ね、ご自身も来年の年賀状とかでは、ね、宇宙語を使えるようになってるかもしれません。
文法とかも全部なんか設定でもちゃんとあるっていう話を聞いたんですけど絶対にバレないみたいな。
そうですね、あの文字の、その対応はすでにあの一部の研究者たちによって明らかになってしまったんですけれども、
訓練された
プロの研究者たちによって明らかになってしまったんですけど、そうですね、あの音声としてどういうふうに変換しているかっていうのは一定の法則性があってやっていますね。これは多分そんなに簡単に解読されないんじゃないかなと思うんですけれども、それまで解読されちゃったら本当にどうしましょうね。僕ら自身もこれから宇宙語で話しかけられたりするんだろうかみたいなね、ガラガンティア頑張ってください宇宙語で言われたりしちゃうみたいなね、そんなことになったら僕らも、ね、ありがとうって宇宙語で言わなきゃいけないのかなみたいなね、そのあたり用意しなきゃいけないのかもしれないですね。
制作側とプロのファンの
勝
負って感じですね。
ですね、ここからネタバレになるんで宇宙語で喋りますみたいなね。いややりませんけど、で宇宙語分かる人だけ、はあなるほどなるほどみたいな、いやならないと思うんですけど、
見事全部解読してチェインバーの称号を手に入れましょう。
なるほど、そうですね、あのバイリンガルドチェインバー級みたいなね、そういう感じでもいいかもしれないですね。
でもなんかすごい作り込まれてるって感じなんですけれども、
はい、ありがとうございます。
DVD、
うん、
ブルーレイが、
はいはい、
ボックスで発売ということで、
はい、そうですね、
1巻ずつじゃないっていう。
そうですね、通常こういったタイプのタイトルですと、全13話ですとね、あの1巻は1話入れて、でそこから2話ずつ入れて合計7巻ですとか、あるいは5巻ぐらいで、発売する例が多いんですけども、今回それは本当にバンダビジュアルさんを中心としたメンバーの中で出てきたある種 の新しいタイプのトライアルですね。なんでしょうね、こうちゃんと作ることはパッケージにして皆さんに味わっていただきたいと思うと、そのあまりこう関数をいっぱい広げてこうそれぞれにつけていくよりもこうある程度こう区切ってある程度短い関数の中で得点が効果でってした方がお客さんの満足が高いんじゃないかというふうにチーフプロデューサーの岡原さんと菊川さんであの想定されて、僕らとしても新しいトライアルですし、自分たちがお客さんになってみたときによくね、あのいわゆるその DVD マラソンと言われる、ね、あの ファンの皆さんのこうなんでしょう購入 の, その半年間かけて購入し続けるとかっていうのを少しそのもう少し短くできた方がいいんじゃないかっていうところも含めて、確かにお客さんの目線、自分たちが買う目線になった時にも確かにそっちの方がいいのかなということで、今回それをまあお客さんにまさに、こんなんどうでしょうって差し出してみてる感じですね。好評だったらひょっとしたらね、これが新しいフォーマットの一つになるかもしれないですし、そうなったらいいなと思いつつですね、各館にはあの1館と3館に、OVA が、それぞれ20分、テレビと同じぐらいのサイズでつきまして、でまたそれぞれの館にはまたです、ね、絵コンテですね、収録している話数の中から特にこれは見てほしいなっていう絵コンテ、1館ですと A1 話の、丸田監督の絵コンテがついたり、さらに100ページを超えるブックレットにですね、もう小説は入ってるわ、鳴子さんの、カラー漫画は入ってるわ、でさらに、その本にはなんとドラマ CD もついておりましてみたいな感じでですね、かなりガルガンティア世界のなんていうんでしょう、キャラクターもそうですし世界も、こうさらに本編ですとなかなか追えなかったところも、ストーリー上の様子で追えなかったところも含めてこう探検していただける感じになっているのかなと思いますね。ガルガンティアの世界なかなか、ね、こう背景とかいいじゃないかと思ってくださっている方はですね、実はその船にこんな秘密がとかですね、実は、こんな船もあるんですみたいなのも含めて楽しんでいただけたらとっても嬉しいですね。
でも確かにそうやってボックスで出ると、はい、まあ、一巻一巻のスパンが空くわけじゃないですか、はい、ボックス1と2の、
まあ、そうですね、
まあ、はい、お金を貯めるという意味では、その方が楽かなっていうのは正直ありますね、はい、今月ないけどっていう時がやっぱり出てくると思うんで、
は
い
は
い
は
い、
そうですね、確かに一月に必要なお金トータルではね、もうちょっと安くなってるぐらいかな、和数でいうと、で1巻が7月で2巻が9月3巻が10月っていう感じでちょっと開けて、まあ夏はほら皆さんね、いろいろ散財されてるから8月は
そこのコールもあるんです
もうあるという体でどうでしょうみたいなね、もうちょっと違うかもしれないんですけど、そのバンドビジュアルさんの意図としてはね、まあね、夏は何かとね、8月は何かと物入りですから、ね、そこは一月開けて、でこうね、皆さんにこう今のうちからお金ためて、ね、790と、3ヶ月で済みますから、マラソンは今回は、ね、ぜひ短距離走ですね、むしろね、頑張っていただきたいなって思いますね、
はい、ありがとうございます、
はいはいはい
はい、でちょっともうね、時間がもっとお話伺いたいんですけど、
おなんでしょう、
時間がちょっと来てしまいますんで、
は
い
は
い
は
い、
おそうなんですね、はいはい、
ちょっと最後に今後の見どころや、
はい、どころ
リスナーさん視聴者さんに向けて何かメッセージがあれば、
はい、そうですね、まあ、まずはすみません、リスナーの皆さん本当にここまで聞いていただいてありがとうございます。またガルガンティアという作品、きっとこれご覧になれて、聞かれている方はご覧になれているかと思います。それも含めてお礼申し上げます。僕らとしましては冒頭に申し上げたんですけれども、なるべく、長く皆さんに愛していただけるような作品にできればと思って、作り込んでまいりました。これからさらにですね、現場の状況は、大変になってくるんですけども、なんとか皆さんにですね、いいものを届けられるように引き続き頑張っていきたいと思います。でまたぜひご覧になるときはですね、レド君の成長やレド君とチェンバーの関係、それに加えて背景にその敷かれているガルガンティア船団ですね、海や空、そして船、こういったものも見ていただけると僕らとしてはとても嬉しいです。今回ロボットアニメ特集ということでインタビューのご依頼いただいているんですが、僕らはロボットアニメであると同時にですね、船アニメであるとも思ってまして、いろんな船やそこにいらっしゃるその人々の暮らしみたいなのが想像できるようにデザインを作り込んでいます。大きなクレーンとかですね、あるいはこうそびえ立つような環境とかですね、そういったものも含めてこの作品だと思ってますので、ぜひ、ロボットも注目いただきたいですし、そういった背景部分ですね、このガルガンティアの世界を味わっていただくようなことで週に一遍、ご覧いただいて、くれると最後にはまた、ドラマが待っているのかなというふうに思います。ぜひ今後もご覧いただいて、最後までお付き合いいただけたらと思いますので、どうぞよろしくお願いします、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
そこはに春ロボットアニメ特集、水星のガルガンティアより、プロダクション IG プロデューサーの平沢奈緒さんと、バンダイビジュアル広岡裕二さんをお迎えしてお話を伺いました。お二人ともありがとうございました。
ありがとうございました。
そこはに、
はい、ということでね、皆さん本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
いやね、どうです、今後3作品、まあ本当ね、私個人的な感想から言うと、はい、全部方向性が違っててすごく楽しんでるんですよね。
そうですね、意外にも、
うん、マジェスティックプリンスはなんか若干懐かしいような、
私たちはちょっとなでしことかあそこら辺の頃を思い出しましたね、
うん、思いをしながら、こうでもさ、絵はすごくかっこいいじゃない。
そうですね、
メカシーンとかね、 CG でバリバリ動いてるでしょ。 で、まあ、残念5っていうところも含めてですよ、まあ、このあとね、どういう本当に展開になっていくのか、すごく気になるし、まあ、気楽に見ていけるのかな、でももしかして本当にね、悲しい話もあるのかな、どうなのかなみたいなことをね、インタビューの中にもありましたけれども、
はい、
先が楽しみな本当作品なのかなという気がしますね。
はい、
うん、でもう一つ、バルブレイブ、
はい、
こちらはもうサンライズ王道でしょう
ですね、
うん、
展開からして、
まさかね、ニアを見たときに彼女が生きてるとか全然死んでもいないっていうのにはちょっとびっくりしましたけれども、
いやーでしたね。
本当ね、まあ、このスピード展開っていうのがこう王道ながらもまたこうなんていうの、
ちょっと変化球を混ぜてくるみたい、ね、混ぜてくる
ね、それのスピード感みたいなところの、まあ、サンライズらしいっていうところでいいのかなっていうアニメになってるような気がしますし、
はい、
そして最後のガルガンティアですよ、
はい、
まあ、こちらはね、まあ、ロボはロボですが、これはまあチェインバーなんでしょうけれども、うん、普通にね、こう SF アニメとしてね、楽しめてるかなっていう感じもありますよね、はい、
そうですね、
ねえみたいな感じで、私の感想しか言ってませんけれども、作品自体ね、まあ来週やります特集新番組あお互いに投稿いただければ、
はい、
皆さんの感想が読めるんじゃないかと思います。ということで今日の特集は
春ロボットアニメ特集でした。
そこアニでは番組での広告、音声 CM を募集しています。ブラウザからの再生とポッドキャスト形式でのダウンロード配信に対応、地域にとらわれず幅広い年齢層にお届けします。詳しくはそこアニ .com まで。
そこアニ、
はい、ということでお送りしてまいりましたそこアニ、今日はインタビュー特集でした。
はい、
来週はいよいよ来ます。皆さん気になってますね。
そうですね、もういっぱいいろんなのやってますからね、
はい、まあまあ、当然ね、今回取り上げた3作品ロボットアニメも入りますけれども、さあ来週の特集は
2013年春アニメあお互い特集です。
はい、もうすでにね3話4話ってなりつつあると思いますけれども、皆さんの好きな作品を教えてください。投稿の宛先は
そこアニホームページ左上にありますメールフォームより投稿をお待ちしております。
はい、ではまた来週お会いいたしましょう。お相手は私くむと
たまと
牧田光平でした。そこアニはポッドキャストウェーブの制作でお送りいたしました。